恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の聖書箇所ではイエス様が人々にバカにされた、からかわれた、好き放題にされたという場面です。そんな状況の中でのイエス様のお姿に共に注目してみましょう。ピラトはイエス様を取り調べて、イエス様に何の罪もないことを認めました。しかし最後はお前たちの勝手にしろと、十字架で処刑をするために兵士たちにそのお体を引き渡したのです。26節、前回のところですが、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。鞭打ち、さらりと書いてありますけれども、40に一つ足りない鞭と言われる39回の鞭打ち、40回打つならば、たとえどんなに屈強な男でもその鞭打ちによって死んでしまうかもしれない、それほどのひどい鞭打ちですので、憐れみのためにその一歩手前でやめるというですね、その鞭打ちをイエス様は受けられたのです。そして今日の箇所、それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。この全部隊というのは600人からなる兵士の部隊です。皆さん頭の中で少し想像してみてください。600人の兵士たちの真ん中にイエス様は立たされて、この兵隊たちのおもちゃにされるのです。余興の少ない彼らにとって死刑囚を、その死刑の前にいたぶり、からかい、おもちゃにすることがいつもの習慣だったようです。それに今回の囚人はユダヤ人の王様という肩書きがついていますので、なおさらこれは面白いということで、全部隊が揃ってこの一人を取り囲み、またまさにひどいいじめを行うのです。28、そしてイエスの着物を脱がせて黄色の上着を着せた。黄色の上着、真っ赤な上着を着せたというのです。聖書の他の福音書ではここのところが紫色の衣となっているところがありますが、真っ赤なのか紫なのか赤紫だったのか、その辺は厳密に分かりませんが、どちらにしても王様が羽織るような派手な上着を着せたというのです。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。お前は王様なんだから冠が必要だろうと、一人の兵士が近くに生えている鋭い棘のある枝を切ってきて、輪っかを作ってイエス様の頭に無理やり押し込んだのです。そして右手に足を持たせて王様の格好に近づけようとしたのです。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった、ユダヤ人の王様万歳。何百人もの兵隊たちが代わる代わるやってきては、うやうやしく頭を下げて、そして万歳と言っては大笑いをして、そしてその挙句イエス様に唾を吐きかけるのです。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。本当に汚い、臭い唾や痰をイエス様に吐きかけるのです。二人や三人の話ではございません。600人の兵隊たちがカールガールやってきては、そうやってイエス様に軽蔑の唾を吐きかけるのです。もうすでにそれ以前に 数時間前に大祭司の家で、すでにユダヤ人たちに同じようにからかわれた後です。26章の67節。そして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを打ったのは誰か。もうその時に吐きかけられた唾や痰は、イエス様のお顔で髪の毛にまた髭についたそのようなものは乾燥して干からびてですね、もうあちらこちらに椿や痰の乾いたものがこびりついていたことでしょう。その上にまたローマの兵隊たちから吐きかけられたわけです。そして足を取り上げてイエスの頭を叩いた。足といっても結構ですね、茎の大きい足ですから、それで頭を叩くと当然茨の冠を叩くことになりますので、そのたんびにトゲがさらに額に頭に食い込んで血が流れてきます。31節、こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がして元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。こうやってイエス様が受けられた様々な仕打ちが描かれています。皆さんがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、同じようなイエス様の十字架への道行きの記事を読んでみて感じるのは、驚くほど淡々と事実だけが並べられているということです。私がもしイエス様の十字架のこの場面を描くとしたら、こうは書かなかったと断言できます。もっと写実的に感情と感動を込めてドラマチックに描いたことだと思うのです。鞭を振るわれた時、鞭が空を打つ時のうなりや、それが振り下ろされる時、鞭の先に金属のかけらや骨のかけらが散りばめられてあって、それがそのイエス様の背中にまず食い込むわけです。それを情け容赦もなくしゃくり上げるわけですから、その先が皮だけではない肉を裂き、ついには骨が飛び出すほど、時には腹綿が飛び出すほどだったというのですから、その光景をですね、ありありと描いて、その音を、血が吹き飛ぶですね、様を私だったら描くでしょう。そしてその時の苦痛に歪んでおられるイエス様のお顔をですね、描くと思います。茨の棘がどれだけの長さで、どれだけその先が鋭いか。それが刺さって頭から、額から鮮血が流れるその様子を描くでしょう。椿や痰を吐きかけられる時のイエス様の表情を描くでしょう。読む人ができる限り詳しくその光景を理解でき、想像できるように、私はこの時とばかりに言葉を選んで様々に描くと思うのです。そして読んでくれる人が、ああ、なんという苦しみをイエス様は受けられたことでしょう。読んでいる人が、それを読むだけで涙を流し、心が震えるような書き方をするでしょう。そんな思いを実際に表したのが、あの、パッションという映画です。パッションという映画は、淡々と書かれた十字架のその光景を、今見ているかのように克明に描こうとして、作られた映画です。ところが聖書は、私たちが涙を流して、ああおいたわしや、ああイエス様お気の毒かわいそうと同情させるような書き方をしません。いや、させないようにと配慮するかのような書き方をするのです。ずっと以前に私の父と聖書の 言葉について話した時に父が言いました。聖書の記事は本当に淡々と書かれている、だから本物の匂いがすると父が言ってくれました。本物の香りがする。ゴテゴテゴテゴテ就職後を並べ立てて、そして書くと嘘っぽい、なんだか作り物のように。でもそれらを全部削ぎ落として驚くほどの淡々とした書き方の中にこそ本物の匂いがする。まさにそれは聖書が私たちに願っていることなのです。実際イエス様が十字架を背負わされて歩いていくそのお姿を見て、あまりの痛々しい光景に泣き叫ぶ婦人たち、イエス様を慕う婦人たちがいました。そんな婦人たちにイエス様が声をかけられた言葉が、ルカによる福音書の23章の27から28にあります。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なんと今大変な仕打ちを受けながら、よろめきながら十字架を背負って歩かれるイエス様を見て泣いている婦人たちに、私のことで泣いてはいけない、恥ずかしめを受け体を痛めつけられているこの私のことを同情して泣くのはやめなさい。イエス様はそのような痛みや苦しみに耐えておられたのです。それよりもむしろ自分自身と自分の子供たちのために泣け、泣くべきは自分のためだ、泣くべきは自分のことだよとイエス様はおっしゃるのです。そしてそのように聖書はそのことに目が向くようにと書かれているのです。イエス様がいかに苦しまれたか、いかに悩まれたかよりも、いかに私たち人間が恐ろしい存在か、悲しむべき状態にあるかを知れというような書き方がなされているのです。今日の箇所では強調されているのはローマの兵隊たちのからかいとあざけりの姿です。来週見る場面ですけれども、39を見ると、道行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと罵ります。すると41節から、指導者や宗教家たちです、同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだからとあざけり、なんと最後は44節、イエス様と一緒に十字架につけられている、イエス様のすぐ横で貼り付けになっている強盗ども、44、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。皆さん、今日のこの場面、そして来週のこの場面、十字架の道行きのその場面で聖書が私たちに見せようとするのは、こうやって罪のない神の独り子に向かって叫ぶあざけりの大合唱を描き出すのです。ローマの兵隊、道行く人々、ユダヤの指導者や宗教家、そして十字架上の強盗までもが一緒になってイエス様をあざける大合唱が今日のこのところに満ちているのです。人をあざけり、人を責め立て、人を中傷し、 そのスキャンダルを暴き立て、罵ることが、人は好きなのです。他の人の欠点を暴き立て、人の悪口を言うとき、他人の欠点や弱点、失敗や欠陥を見つけて、責め批判し嘲笑うとき、皆さんは感じませんか？何とも言えない快感が心に感じられないでしょうか？嫌なあの人、気に入らないあの人の悪口を言うときのあの快感、実はそこにこそ罪の性質が現れるのです。私たちは人をあざけり、人の悪口を言うとき、なんだかそのことによって自分が優位に立つ、自分が上に行くような、そんな風に感じてしまうのです。他人の失敗、蜜の味、他の人のスキャンダルは自分にとっては蜜の味がする。いやらしい、いやらしいことですが、それが罪人の性質だというのです。聖書はイエス様の十字架の光景を描き出すときに、それを取り囲む人々のそうした姿を浮き立たせるような書き方をするのです。広い読みをしてみても、そうした言葉が本当に目につきます。29節からかって、31節からかった挙句、39罵って、41あざけって、44罵った。とてもとてもそのような言葉が目につくのです。そんなあざけり、からかい、罵り、そんな大合唱といたぶりの中におられる、ではイエス様はどうでしょう。そんな大合唱の中に立たされているイエス様の表情は、その態度は、その言葉はどうでしょう。今日もそこにおられるイエス様は、先週のところで見たピラトが大いに驚いた、ひどく驚いたほどの沈黙を守っておられます。イザヤ書53章7節、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に惹かれていく小羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。じっと沈黙しておられるイエス様のお姿が実に印象的なのです。ではその沈黙ってどんな沈黙なんでしょう。悔しいけど、腹が立つけど、恨めしいけど、それでも我慢してじーっと沈黙をしている、そういうじっと我慢の沈黙なのでしょうか。我慢だったら、心の中には煮えくり返るような怒りがたぎっているわけです。そしてもう我慢には限界があるのです。堪忍袋の尾が切れる時が来るのです。それはいつか爆発します。しかしイエス様が守っておられるこの沈黙のその裏側にある心、それは驚くべきことですが、そこには一切の怒りや敵意がない沈黙なのです。イエス様は山上の説教でこう教えられました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。 主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするのではありませんか。こう教えられたイエス様は、まさに今人々のあざけりとなぶり者に会いながら、その沈黙の背後にあるのは、祈りであり、愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り。そしてそれはずーっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけて、ひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と言って、お辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は、恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながら、イエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください。彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇に、あなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください。私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから、そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐きかける者のために祈っておられた。このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああ、イエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。他の人から何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああ、なんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に、例えば私は、ゆったり、おっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとてもね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると、私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。1,2,3,4,100 まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから、今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。しかし微笑みを持ってカウントしているわけではないのです。その奥にあるのはイライラです。怒りです。怒りやイライラがマグマのように深いところでメラメラと燃えながら炎を上げているのを私はよく知っています。そんな私から見るとき、イエス様は何と違うかと思うのです。イエス様のうちには怒りや恨み、イライラや復讐、 そんなマグマがまるでなくってあるのは愛と憐れみだけなのです。第一ペテロ4章8節に、愛は多くの罪を覆うからですとありますが、イエス様の愛はなんと大きくて、なんと広くて、私の罪を、私たちの罪を覆い包み、覆い隠してくださっているか、それによって許され、清められているかと、本当に驚かされます。私は、どんな奇跡があると言っても、このイエス様が示しておられる愛の奇跡以上の奇跡を知りません。敵意むき出しの人々に向かって、喜んで自分を差し出しておられるイエス様のお姿以上に驚かされることはないのです。ペテロ第一の手紙2章23-24、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。驚くべき言葉がここにあります。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは今十字架にかかろうとしていますが、いやいやながらではないのです。今人々の名乗り物になっていますが、いやいやながらではないのです。そんな人々にイエス様は自分から自分の命を差し出しておられるのです。椿を痰を吐きかける人に向かって、どうぞと自分を差し出しておられるイエス様。イエス様はヨハネの福音書10章の18節のところでこう以前に語っておられました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。自分から私はこの命を差し出し捨てるのです。誰かから無理やり取られるのではない。しかし、一体どうして、一体どうしてあざける者、罵る者、椿を吐きかける者の前で、憎しみではなくして、怒りではなくして、我慢ではなくて、愛と憐れみの思いを持って、そこにおられるんでしょうか。私だったら腹渡が煮えくり返るようなひどい仕打ちの中で、あざけいの中で、イエス様のお心の中は、どうしてそんなにも、澄み渡った平安が満ち続けておられるのでしょうか。それはいくつかの理由を見ることができます。先ほど引用した第一ペテロ2章23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。一切の思いを、一切の受けている仕打ちのその痛みを、またその心を全部正しく裁かれる方にお任せになっておられたから、すなわち委ねることができたから、父よ、今この私を全部あなたにお任せしますと任せる方がいたから。第二に、先ほど読んだヨハネ10の18の後半にあるように、私はこの命令を私の父から受けたのです。すなわち、イエス様は、今この仕打ちの中で、そして十字架もすべて、父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにいるのだという確信が、イエス様のうちに揺るがなかったから。どうしてこんな仕打ちを、どうしてこんな痛い目に、いえ、イエス様のうちには、私は父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにあるのだという確信が揺るがなかったために。そしてもう一箇所、この時のイエス様のお心の中を覗かせてくれる御言葉を紹介したいのです。それがヘブル人の手紙の12章の2節です。 有名な御言葉。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様が恥ずかしめをものともせずに折れたのは、この御言葉によれば、ご自分の前に置かれた喜びのゆえだったというのです。兵士たちから鞭で打たれ、からかわれ、唾を吐きかけられ、人々からあざけられながら、イエス様が見ておられたのは、その苦しみのずーっと先、そのずーっと向こうに置かれている喜びだったというのです。皆さん、苦しみの中で、その向こうに用意されている喜びを見るということは、とても効果的な苦しみに耐えることができる方法なのです。もうずーっと昔、37、8年前、私がまだ埼玉にいたとき、腎臓結石の手術を受けて、その麻酔が切れて、激しい痛みに襲われて、モルヒネに近いような注射を、痛み止めを打ってもらっても痛みが収まらなくて、もう失点抜刀していたときに、その主治医があまりも痛がっているので、私の枕元に来て、叱るように言ってくれた一つの言葉。横山さん、夜が明けるときには痛みが消えていると言って出て行きました。この言葉は効き目がありました。痛みにばかり気持ちが集中していた私だったのです。しかし今度は窓に目を向けて、真っ暗闇の窓の外を見つめながら、夜が明けるのを今か今かと待つようになったのです。夜が明けたら痛みが消える。確かに外がしらじらとしてくると同時に、痛みが嘘のように消えていきました。本当にその苦しみにばっかり目が向いていると、向けることができなかったのに、その先にある喜びに目を向ける。牧師にとって説教の準備というのは、一週間の中で一番神経をすり減らす困難で辛い仕事です。そんなに辛いんだったら辞めればいいのにと言うかもしれませんけども、なんとこの辛い仕事を40年ほども続けているのです。じゃあなぜこの困難な仕事を今日まで成し続けることができたんでしょうか。もちろんそれにはいろんな理由があるんですけど、一つは日曜の夕方のあの快感があるからです。日曜日の夕方、全部が終わって解放されて、終わったと思う時のあの快感のために、もしかしたらこの仕事をしているのかもしれないな。特に今夜なんかは頭の中を空っぽにして、巨人阪神のテレビをもうただひたすら何の心配もなしについに並んだというその一瞬を、阪神ファンの方申し訳ございません、その快感を今晩味わわせていただこうと思うのですけど、実にそういう醍醐味があるから、すなわち先にある喜び、醍醐味があるからなのかもしれません。もう一つ、ついでに話をしますと、ここしばらく本当に様々なことが続いて、とても疲れを覚えてきました。老体に鞭を打ちながらいるんですが、しかし、それでも今日もこうやって立つことができているのは、実はこの少し前に喜びが一つ置かれているからなのです。おう、天国なんてもちろん、天国も、喜びの目標ですけど、もうちょっと手前にもう一つの喜びがセットされているのです。 実は今月の末、3日間の奉仕が東京であります。パオロ宣教会というグループが私を呼んでくださって、3日間のセミナーでお話をするように。それは本当に難儀な難しい仕事なんですが、しかしそれが水曜日の午後に終わります。水曜日の午後3時に終わりましたら、その後、私はレンタカーを借りまして、東京で私の来るのを首を長くして待っている釣り仲間と一緒に、房総半島の2泊3日の釣りを計画しているのです。おお、いつも、これを抜ければ、房総半島とですね、そういうですね、喜びが前にある。それは、私にとってはとっても大切な、目の前にぶら下げられている人参なのです。イエス様が前に見ておられた喜び、それは私の見ている喜びとは、見ともにつかない高尚な喜びなのです。三つの喜びを考えていました。第一は、死んだ後に3日後、よみがえり、その後、天に昇り、再び以前、座しておられた父なる神の右の栄光の座に着くという、その喜び。第二、父なる神の命令に従って人を救うという困難で、本当に厳しい全ての大事業を成し遂げて、父からよくやったと迎えていただける喜び。そして第三に、この苦しみによって、今はこうしてあざけり、馬鹿にされ、罵られているけれども、そういう人々の中から、その罪を悔い改め、私の十字架の意味を悟って、私の前に今度は、おどけてではなくて、心からひざまずいて、私の王様万歳と心からの礼拝を捧げる者が出てくるという喜びを見ておられたのです。苦しみの向こうに、その苦しみによって導かれていく人々、救われる人々を見ておられた。実はその喜びはすぐに与えられます。本当は今日そのところに行こうと思ったんですけども、無理なので来週に回したのですが、32節のクレネ人シモン、無理やりイエス様の十字架を押し付けられて担わされたこのシモン、しかしこのシモンがそんな嫌な仕事を押し付けられたことを通して、その後イエスキリストへの信仰に導かれ、奥様も導かれ、二人の子供たちも導かれて、主のために生きるものに変えられるという素晴らしい喜びをもうその後に見るし、またそのすぐ後で今度はイエス様の横であざけっていた二人の強盗のうちの一人が突然口を飛ばして、そのうちにイエス様に対する信仰を告白するというですね、なんと驚くべき喜びがもうすぐに与えられ、そして今日のところで膝を折ってからかっていたローマの兵隊の中から、54節、百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。すなわち、信仰告白です。百人隊長が、イエス様のそのありさまを見て信仰の告白をするという喜びをイエスキリストはもうすぐに刈り取るのです。イザヤ書の53章11節に、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。自分の命の激しい苦しみの後を見て満足するとあります。ご自分の十字架の激しい苦しみのその結果として、あがなわれ救われる人々のことがイエス様にとっては大きな前に置かれている喜びだったのです。その喜びのゆえに今この苦しみを耐えておられるのです。そして私たちもこのイエス様の足跡に踏み従うようにと召されました。私たちもぜひ イエス様が見ておられた喜びを私の喜びとして見ながら、それぞれに厳しい、辛い、困難な道を歩かされているでしょう。しかしその中で、本当にそれぞれが主の道を歩んでいきたいのです。私たちもいつの日か天の御国に凱旋するその日、大きな喜びを持って父に迎えられるでしょう。そしてその時、主からよくやった良い忠実なしもべよと迎えられる喜びを目標として生きるものでありましょう。また地上で様々な苦しみを通らされながらも、しかしそれを一つの海の苦しみとして、そうした中からたった一人でもいい私を通して誰かがイエス・キリストを知ってくれたら、救われる人が私を通して一人でも起こされたら、それに勝る喜びはない、今の苦しみは無駄にはならない、そう確信してその喜びを味わうことを夢見ながら歩みを続けていきましょう。御国に迎えられる喜び、よくやったと主から言っていただく喜び、またこの私を通して誰か一人の人がイエス様を知ってくれたらという、その喜びを夢見ながら私たちも今日の歩みを続けてまいりましょう。祈ります。天のお父様、今日イエス・キリストの十字架の前にある様々な苦しみ、あざけりと罵りと恥ずかしめの中にあられるイエス様を見ました。まさにその罵っているものの中に、あざけっているものの中に、ふざけているものの中に自分の顔を見つけます。それをまた快感としてしまう、本当に罪人である私を知っています。しかしそんなものに向かってイエス様が心からの愛と憐れみを持って祈り、その愛を持ってそんな者たちに自分を差し出してくださっている、そのイエス様の愛の大きさに今日驚かされます。神様、今私たちがみんなその驚くべきイエス様の大きな愛の中に包まれてあることを本当に感謝をいたします。あざける者、罵る者、悪行を言う者、中傷する者、人の失敗を望み喜ぶ者、本当にそのような性質を持っている私たち、しかしこんなもののために死んでくださったイエス・キリストを感謝します。どうぞ私たちの心をまた作り変えてくださるように、そしてイエス様の足跡をたどりながら、イエス様が見ておられる喜びを喜びとすることができるように、今日から始まる一週間もそれぞれが使わされているところどころでイエス様と同じような大なり小なり経験をさせられることがあるかと思います。どうぞその中でイエス様の姿を思い出すことができますように、お一人お一人の上に主の豊かな祝福と憐れみを今日注いでくださっていることを感謝し、とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。